ディボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニホープ横浜で牧師をしています、詐欺坂太一です。今朝も皆さんと一緒に聖書から御言葉を味わっていきたいと思います。今朝ご一緒に味わいます聖書の箇所は第二コリントの7章11節から16節です。パウロからコリントの教会への手紙です。なぜパウロはコリントの教会に手紙を書き送る必要があったのでしょうか。コリントの教会には問題がたくさんあったからです。パウロは何とかしてその問題を解決し、彼らに神に立ち返ってもらいたかったのでした。ところがコリントの教会の人々はなかなかパウロの忠告に耳を貸しませんでした。しかしパウロはこの7章の最後にコリントの教会の人々に全幅の信頼を寄せることができ、喜ぶのでした。一体何があったんでしょうか。
コリント人への手紙第2、7章11節から16節。見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明しました。こういうわけで私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らいでいたからです。私はすべてのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいます。
誰だって何度も注意をしたり叱るというのは心苦しいものです。怒ってしまう、笑って、はあ、また怒ってしまった、なんて忍耐がなく愛がないのかと落ち込むことだってあります。パウロにとってはこのコリントの教会は自分が生み出した子供のような存在でした。実際に第二コリントの6章では、父親が子供に話すように、そういう気持ちで注意しているのだと言っています。ただ一方的に、この野郎、バカ野郎と言っているわけじゃないんです。親心で何としてもこのコリントの教会が神様にしっかり戻っていけるようにしてあげたい。そういう優しさに溢れた思いでいっぱいでした。だからこそ手紙を送り続けるだけではなくて、テトスというその弟子を送ってまで何とかしようとされたのです。そしてついに7章では必死に諭し続けたパウロの労苦が報われます。13節、パウロは慰めを受け喜びにあふれていました。しかしそれだけではなくて、このことを通してコリントの人々に対して全幅の信頼を寄せるようになります。そしてその愛情はますます深まっていくばかりでした。パウロはこの全幅の信頼を寄せるまでに、どうやってコリントの教会の人々は立ち直ったんでしょうか。それは9節から11節に書かれているように、神の御心に沿った悲しみを持ったからです。神の御心に沿って悲しんだからでした。新約聖書にはイエスの弟子でペテロとユダという人が出てきます。彼らは最終的にイエス様を裏切ってしまいます。ユダは銀貨30枚でイエス様を売り払ってしまいました。一方のペテロは絶対に裏切ることはないとまで力強く誓ったのに、それにもかかわらず3回も、俺はあんな奴関係ない。あんな奴は知らない。全然関係ないんだと言ってイエス様を裏切ってしまいました。イエス様を裏切ったところまでは二人とも同じです。同じ罪でした。そして同じように二人ともそのことを悲しみました。後悔しました。なんてことをしてしまったんだ。もうイエス様に許してもらえるなんて絶対にないんじゃないか。私たちはどんなに強がっても弱さを併せ持っています。どうしてこんなことをしてしまったんだろう。もう誰にも許してもらえないかもしれない。まして神様に許してもらおうなんて無理なんじゃないか。 自分自身の無力さを知って悲しみに暮れてしまうこともあります。しかしユダとペトロの悲しみ方は少し違っていました。ユダはこの世の悲しみ方をし、彼は結局首を吊って死んでしまいました。しかしペトロは自分のしてしまったことに悲しんだんですが、彼は神様の御心に沿って悲しみました。悔い改めてもう一度イエス様のもとに戻ったのです。その結果彼は初代教会の中心的な働きを担う神様に祝福された人になりました。ペトロも自分のしてしまったことに後悔して、この深い悲しみを覚え、悔い改めたことによって、彼は教会を背負っていく男になりました。イエス様は山上の説教で、悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。と言われました。神様の御心に沿った悲しみ、そして悔い改めて、もう一度神のもとに帰りたい。そういう人は幸いであり、神の慰めを経験し、力づけられるのだということです。自分の過去や失敗、間違いを責め続ける必要はないのです。今日もし過去を責めてしまっている方がいるなら、あなたの悲しみとともに、主の慰めが豊かにありますように。そして、立ち上がる力が与えられますように。God bless you.
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。